そしたら、新坂さん、すみません。
はい、こんにちは。
こんにちは。早速ですね、この前ね、
はい。
ちょっとやり方について話をしていたんですけど、
あ、
ちょっ
具
と
体
ね、
的な勉
そうそう、
強
具
です
体的
ね。
勉強ね。で、私、ちょっと気になったのが、なんか受験生も結構来てたじゃないですか。受験生ね、高3も来てたし、中3も来てたし、まあ、なんか、すぐ成績を上げないといけないっていう話の、この雰囲気あったんで、まあ、その頃にさっきにちょっと何か話してあげた方がいいかなと思ったんで。
そうですね。今すぐになんか入試目の前にしてとかね、
です
あ
ね。
りましたね、そうですね。
で、まあ、私なんかでもそのやり方はあるんですけども、新坂さんの塾なんかではね、なんか受験生が例えば、まあ、今の時期に入ってきたときに、こんなことやってますとか、なんか特別なことやってるとかってありますの？
去年の11月の終わりに、英語の成績だけ伸びてないからって言って、他の塾に通いながら、英語だけ来てる生徒さんいたんですね。中3の子さんだったんですけど、
男の子、女の子、どっちです？男の子、女の子、どっちですわ。
男の子です。
男の子、はい、男の子、はい。
で、その英語が大体何点ぐらいって言ったら、定期テストで40点から45点ぐらい。他の社会とか理科とかは大体70ぐらい取るんだけど、まあ英語と、それとちょっと数学が弱いっていう感じだったんですね。国語力は割とあったんですよ。で、そのお子さんが、その12月の頭から来たのかな。で、3月の高校入試で、英語の点数75点、72かな、取りました。
ああ、っていうことは、だいたい32点ぐらい上がってるわけね。
そうですね。で、
上がってます
す
ね。
ごく簡単だったと言ってます。まあ、簡単って言っても70点超やからね、あれですけど。でもね、別に受験勉強って言って、その特別になんか、これしなさい、あれしなさいってやったわけじゃないんですよ。とりあえず、他の子供生徒と一緒に、数をこなしていただけなんですけど、でも、まあ、もともとその基本ができてなかったので、やっぱりいつも他の子たちに言うような仕事どうしてか、こう、英語の基本っていうのを何回もきっちり言って、やっぱり基本ができてなかったっていう感じだったんですね。その、他の塾で。
復習で言ったらどんなことをだからしました、基本っていうのはどんなことが基本なんですか。
いや、例えば1、2年に戻ってとかじゃなくって、その時その時できちんと理解してもらうようにって思ったんですね。というのは、他の塾でたくさんたくさん勉強されてたお子さんだったので、その何を覚えていいやらわからないってところがあって、だから基本的に基本をつかませるっていうことでね、これとこれっていうような形のやつを繰り返し繰り返し言ってると、まず基本がわかると、なんか問題解いてても解き方が割とわかるみたいでね。だんだん好きになってきて、まあ結構楽しそうにやってました。
基本っていうと、例えばどんなことが基本ですか？
その場その場で覚えるんじゃなくて、主語とか動詞とかをちゃんと捕まえるとか、なんでここにこういう前置詞が来るのかとかっていうような英語の構造とかもね、まあ毎回毎回その説明しながら、なぜここにこれが入るかみたいなことはきちんと説明したんですね。
理由やね。
そうそう、理由ですよね。だって、たくさん覚えてる中からなんか自分で解こうとしてたんだけど、どれ使っていいやらわからないみたいな、まあ、頭の中で整理ができてなかったんだろうから、それを解明してあげるっていうかね、その構造と、この時はこれを、だからこれを使うんだっていうふうに自分の口から出るようになると、もう大丈夫でしたね。あとはもう、同じようにうまいこと問題も解けるようになってたし。
あれ
だ
や
から、
ね、その話聞いてたらね、と思ったんですけど、まあ、今、ラジカセっていうんだけど、まあ、CD とかあるじゃないですか。CD とかでそのメーカー違いますよね。まあ、多少使い方違いますやんか。ソニーとか、例えばわからないですけど、いろいろメーカーあるけど、例えばその再生ボタンとか、停止ボタンとか、一時停止とかってマーク一緒ですよね。
そうね、基本っていうとこですよね。ど
そ
れ
うそう。
をしたらどうするかみたいなね。
で、それさえ覚えといたら、メーカー変わっても結構使えますよね、機械ってね。
そういう感じかもしれないですね。一つのメーカーで、あれこれ触るけど、わかんない、わかんない、わかんない。だから CD のプレイヤーなんか嫌やって思ってたお子さんが、なんか、こういうマークはこれよとか、こうしたらこうなるのよっていう理屈がわかると、なんか、使ってもいいな、みたいな。
それを先に教えたってことだよね、先に中心に。
先っていうか、だから、それをとりあえず繰り返して、私の教え方はとりあえず基本大事なんで、もうずっとそれだけなんですけどね。それが分かってないで、その、 なんか細かいこととか難しいことを覚えようとするから多分嫌いになるのかなっていうのは思いましたけど。
あ、いや、っていうのはね、それね、聞いてて、ああとか思ったのは、結局、塾なんかで言ったら、塾の先生が言うのにはね、まあ、先生によって違うんやけど、問題できない、どうしたらいいかって、問題をこなせっていう返事しかない場合あるんですよ。まあ、実際、教えてて、問題こなして上がる場合もあるし、実際、こなしても上がらない子もいるんですよね。
そうですね、はい、
努
はい。
力してないんじゃなくて、努力はしてるんだけど、結果が出ないって、だからそれが余計嫌いになったりとか、まあ、英語できない子って基本的に嫌いな子多いじゃないですか。好きで成績できないんじゃなくて、嫌いやからできないとか、やってもできないから嫌いになったりするじゃないですか。
そうですね、
それに余計やれって言われるからね。
その嫌いっていうのがね、だから自分で英語って嫌いって思ってるんじゃなくて、なんかできないから嫌いとか、嫌いにさせられてるとか、なんかストレスが結構かかってるっていうのはちょっと感じますね。多分それって、自分の気持ちの中の問題もあるけれども、例えば周りのやり方っていうのもすごくあると思うんですよ。ストレスを過剰にちょっと受けるっていう、その嫌いになるね、一つの原因として、例えば学校とか親とか塾とかね、やっぱり英語は必要よとか、入試の科目としては大切だから勉強しなさいよとか、これもやりなさい、あれもやりなさいっていうような、やっぱり押し付けって良かれと思ってやってるようなとかあるんですよ。例えば、美味しいから食べなさいって言って、まあ、納豆嫌いなんですけどね。
納得嫌いなんですか？
はい、ちっちゃい頃納豆を食べなさい、体にいいから食べなさいとかって言われると、えって私割とへそ曲がりなので、えって思って嫌いだったんですけど、まあ、今もあんまり好きじゃないですけど、でもそういうのっていいからって押し付けられるののストレスってあるかなって。
あります、あります。
ありますか？
何それ？
で、それだとね、例えば私が納豆を食べたとするじゃないですか、でも達成感ってないんですよ。うわ、美味しいとかね、やったとかないんですよ。あ、させられたとか、うわ、無理に食べたみたいな。だから、なんか押し付けられると、あんまり自分の達成感っていうのはないのかなって思いますね。
まあ、それはそうですよね。逆にそれ、あんまり押し付けすぎると逆に嫌いになりますもんね。
そうですよね。
私も嫌いな、多分、ナス嫌いだったんですよ。
ナスですか？
ナ
ナ
ス。
ス？
今食べるんですよ。もうこれ食べるのが遅くなったっていうのは、幼稚園、保育園の時に、給食があって、ナスビは丸のままからが出てきて、丸焼きみたいなのが出てきて、それを食べないと変えさせられないってさせられたんですよ。で、まあ、3つぐらい嫌いのはあるんですけど、そのうちのナスビはそれが原因で、なんかもう食べたくないようになったんですよね。嫌いじゃないですよ。だから今でも食べるんですけど、それがなかったらもっと早く食べれたと思いますわ。美味しいと思わないけど、そこまではならなかったから、だからそこら辺も微妙ですよね、無理やりするとね。
まあ、良かれと思ってるんですけどね、周りはね。でも、それもちょっと本人にどうなのかなっていうところは、時々生徒さんでも感じるんですよ。だからそういう時は、まあ、逆に親御さんとかに話してっていうふうな方が、早く解決する場合は多いですね。
親御さんと話してどんな話をされます？
だから、あんまりその押し付けないようにっていう話を、まあ、うまくね、気づいていただくというか、あ、私押し付けてたんですねって言われると、例えば言葉かけても変わってくるんですね、親。そしたら子供さんがね、すっごいやる気になったりとかね、なんか、あれ、今日はえらい違う、えらい生き生きしてるっていうふうな時もあるし、まあ、だからそれは、その言葉かけっていうのもすごく大事なのかなと思うし、塾なんか特に不安を煽る産業って言われてるんです
そう
よ
です
ね。
ね。
こうしないとダメだよみたいな、こうしないと通らない、私あれあんまり好きじゃないんですよ。だから極力そういう言い方はしないようにっていうのは自分では心がけてます。
あれですよね、言葉かけなんかも、なんていうの、こう言葉の書き方って、私もちょっと注意して、注意ってとか気づいたことあったんですけど、頑張れっていうの、もあんまり良くないですよね。
まあ本人にしたら今頑張ってるやんって
そう
ね、
そうそうそうそうそう。
結構ね、思うと思う。
受験生なんかで
本人
も、
そ
それ分かります、分かります。
わかります。 だからそれ気持ちわかるから、私やっぱり生徒の気持ちになって考えてね、なるべく喋ろうと思ってますね、その言葉かけとかね。
頑張れじゃなくて、頑張ってるねですよね、確かね。ね、頑張ってるねって言わなあかんね。まあね、
で、あ
やって
と
る方
ね、
に関してはね。
そのね、周囲はだから良かれと思ってやってるんだろうけどっていうのがあるのと、その周囲がね、良かれと思ってっていうので、 例えば親心としてね、やっぱり効率よく勉強させたいってなるじゃないですか。
ありますね。
なるべく少ない時間でとか、少ない労力で、いい成績を取った方が子供が楽だよって思うから、そういうやり方を、やっぱりそれも押し付けと思うんですけど、その効率を追求するっていうのも、ちょっと親にしたらあるかもしれないですね。そうすると、なんかこの間、堀さん、私、いい言葉を聞いたんですけど、堀さんから。
何言いましたっけ？覚えてない。
効率を求めていくと非効率になる
ああ、
と
そう
おっ
です。
しゃって
そ
ま
れ
し
はありますね。仕事で
た。
もありま
私、
すね。
ねえ、それすごい、本当にそれだなと思ったんですよ。なんか、
効率を求めていくって、求めてやってるんだけど、結局例えばね、これ歴史かなんか社会の話でしてたんですよ。子供って話してた聞いて、で、例えば、聖徳太子、北条政子やろうかって話して、北条政子でこう余計なことしゃべり、世間話し出したんで、ずっと私はね。で、したら、で、まあ、そういう話も覚えときさっていう、その話面白いって話して、で、子供がね、でもお母さんは、なんかそんな覚えんでいいと。北条政子って言葉だけ覚えといたらいいんやと。って言ったんですよ。でもね、これ、効率的に言ったら確かにその必要なことだけ覚えたらいいんやけど、人間ってその効率だけ求めたら逆に覚えにくいんですよね。北条政子の人柄とか、北条政子は例えば自分の子供を結局その北条家のために殺すようなことになったとかって話をした方が、子供って記憶残るから、なんていうかな、記憶をするためだけとか、そういうふうに持っていってしまうと、結局覚えにくくなったりとか、つまらなくなったりして進まなくなるんですね。
そうですね。私が思うのはね、その効率を誰が追求するかってことだと思うんですよ。だから効率を追求するのは悪いとは思わないんだけど、親とか周囲がね、その子に対して効率をの、あの効率的なやり方をその押し付けるっていうのはやっぱりちょっとあかんかなと思うんですね。だから本人がね、例えばよし、勉強しようと思ってどうしたら効率良くなるだろうっていうのは全然構わないと思うんですけど、だから親、なんで親がその効率求めるかっていうと、結局はね、失敗をさせたくないとかね、その挫折っていうのをなるべくさせないようにって思っての親心だと思うんですよ。でも子育て、私はまあ子育て思うんですけど、ミスをしなかったらね、多分後々すごくなんか損してる、子供もって思ってるんです。考えないから、そこで。だからその親心で効率を求めるっていうのは、本当に子供にとって、それ、子供の成長にとっていいことなの？って思ったら、ちょっとそれもおかしいかな
それはあり
と。どうでし
ま
ょ
すね。
う。
まあ、変な話、例えば、子供で教えててあるんですけど、私なんかでもわざと失敗させるんですよ。時間かかっても考えさせたりするんですよ。で、なんで失敗させるかって、いや、これ先に答え言ってしまうと、逆に覚えへんやろって。失敗した、痛い思いした方が、すごく覚えることも覚えるしって話をするんですよ。結局そうですよね。スムーズにいったことって、あんまり、なかなか覚えないことって多いじゃないですか。
そうですね、自分があれこれ考えて、ああって、ああ、分かったとかっていうところは結構覚えてますよね。
実はね、その話だったんですけどね、私、今、パソコンっていうか、パソコンスクールはもうやってないです。以前はパソコンを教えてたんですよ。で、勤めたところの会社の社長のお母さんとかも、ちょっと教えてってくれって言って、バイトでやったりとか、あとは、経営者に向けてやってるんですけどね、結局、なんていうの、一番覚える人っていうのは、すっごい、なんかこう苦労してきた苦労パソコンで苦労してきた人の方が覚えるんですよ。何も苦労してなくて、はい、パソコン、新入社員に来てパソコンやれって覚えろって、確かに理解力とかは頭いいのは若い子の方が頭あるから覚えるんだけど、弊社とかってやってきてうまいこと弾けへんって、むちゃくちゃこうムラムラしてきて、やってきた、ムカムカしてやってきてる人の方が覚えるのはすっごい早いですわ。だね、私がね、最初言われたパソコンがそうだったんですよ。パソコン渡されて、2時間その先輩にレクチャーされて、やれって終わりだったんですよ。分からへんし、クリックでもなかった人の当時はね、入力して、でもやってもやっても、印刷しても1行しか印刷できて、なんでやろうって、もうそれでも30分とか半日かかっちゃって、まあ上司から言って、これ研修行ってこいとかって言われて、行ったらめちゃくちゃ覚えるの早いんですよ。
ということは、最初に非効率なことをしてたから、自分でもどうしたら効率、こう 考えるっていうのことをしてたんですかね。
そうそうそう、うん、こんなことできるのってね、本当に感動なんですよ、
うんうんうん、
だから覚える、忘れないですよ、
うんうん、
だからそのね、一瞬一見本当に非効率に思えてたんけど、結構効率よくって覚えられたから忘れへんしね、
うんうんうん、
だからこれ多分ね、最初から研修打ってやってたらどうなんかなっていう風なのは思いますね、
うんうんうん、なるほどね。
ニセカさんどうですパソコンは非効率で効率よくなってます？
もう言うのも恥ずかしいぐらいですわ。できたら触らなくて済むんだったら秘書が欲しいです。
あ、そう。
でもまあ自分でね、あれこれやってみて、なんかできたことってやっぱり、ということはこういうことかなっていうのは私割と考えるので、うん、他のことにこう応用してみようかなっていう気持ちは出てくるから、だんだん嫌いじゃなくなってきましたけどね、そのパソコンでもね。
あ、
まあだから効率っていうのがね、その良かれと思ってって、まあ何でもその良かれと思って本当に子供のためになってるのっていうところだと思うんですけど、うん、まあ、効率ばっかり追求し求めるのはねと思いますね、
うん、
それとね、効率と似てるんですけどね、完璧を求めるっていうそのまあその周囲がね、うん、っていう場合もあるんですよ、
うん、
例えばお母さん、お母さん95点だったって子供が持ってきたとすると、親って普通は、あ、すごいねって、まあ、まあ思いますよね。
ね、
うん。いつもできてる子だったらね、やっぱお母さんね、え、何が5点足りなかったのってやっぱ思っちゃいますよね。
そうですね。
あ、ここの、この止めがね、ここがだらーって流れてるから多分こっぺけなのよねって思うんですよね。
うん、
で、思うのはいいんだけど、子供にね、95点だったのとかって言っちゃうと、子供って、95点も取ったのに、なんか自分でやったとか、お母さんに喜んでもらおうと思ったのにとかっていうのがだんだんこう少なくなってきたりしますよね。うん、
あります。
ね、うん、で、だんだん点数気にしだしたりとかね。だから、その、親が心の中で完璧求めるのは勝手ですけど、それをどう子供に表現するかっていうのはすごく大事かもしれないですね。
それ言いたい失敗例があるんで。
あ、そうなんですか。
最初息子がね、小学校3年生の時で勉強全然できなかったんですよ。
はい、
うん、数値表で言ったら、まあ、5段階で言ったら2ぐらいだったんですよね。
ああ、はい。
いや、プロから見て言ってたから、この息子はこれ2ぐらいのレベルやなと思ってて、でも、うん、まあ、最初の頃って、ちょっとでも点数高かったら、むっちゃ親喜びますやん。
はい。
2やから。
うんうん、
2が3になったら、おお、頑張ったなとか、最初、すっごい褒めたんですよ。
うん、
で、ここにも喜び出して、やりだすと、今度はそれと一緒で、何点やったんって、うん、90点って、とか80点って、みたいな、もっと頑張らなあかんやん、みたいな言うんですよね。そしたら息子は お父さんお母さん最近褒めてくれなくなったとかね、
うんうんうん、
でだから成績上がれば上がるほど子供やる気がなくなるとかね、
うん、そう、うん、だから親もなんかそれ期待をね、うん、しすぎちゃうみたいなね、
うん、
だからその子の今それでいいよっていうのはすごく思っとかないと言葉にポッと出るんですよね。
出ますね、
うんうん、でそれがね点数をね、すごく隠すお子さんがいたんですね。
あ、はいはい。
だから見ると、折ってね、点数のとこ。
うん、
で、大体そういう子たちって、割とよくできる子でも、なんかその細かいところにそのこだわったりとかね、
うん、
それとかすごくそのミスを恐れてたりとか、するお子さん結構多いんですね。
はい。
で、ちょっとこう、え、これだけできたやんとか、え、ほんと先生とか、すごいやん、こんなにできてるやんって言ったら、あーって、なんか、それからもう、こう見せるようになったんですけど、点数も、
うん
うん、やっぱね、親もね、その完璧求めちゃダメですよね。
そうですね、それはね、息子の時も話したけど、ね、生徒のテストを続くテストを見せない子供もいるんですよ。
そう
で、
う
ん、しかもそれはね、悪いテストは、いいテストと重ねて出すとかね、テスト返ってたけど、うん、このまま出したらお父さんお母さん怒られるから、なんていうの、うん、悪いのはいい時と一緒にセットで出したらちょっと怒られるのが減るから、
まあ、そういう知恵もつきますよね。まあ知恵つくのはいいんですけどね。
私もそうですからね。
子供にしたらね、それって多分楽しくないですよね、テストってもね。ミスをこうチェックされたりね、うん。っていうので、だんだんこう自分的心の中でやる気っていうのは、だんだん下がってくるのかなと思いますね。うん
あれですもんね、変な話、その完璧に求めるっていうのはやり方でも結構求めますもんね、親ってね。
だからとりあえずね、そのさっきの効率じゃないですけど、完璧を求めるんだったら暗記しなさいってなるんですよ。
あ、
だから じゃあ子供もなんか英語でも何でも丸暗記したらそれでいいやとかね、こう暗記で点数を取ろうとしてくると多分考えることをしなくなるんですよね。ゲームのと一緒で、こうだったらこうみたいな、こう、なんていうかな、入り口からすぐ出口に出ちゃうみたいな。で、間でこう自分の中で反芻するとか、ということはこういうことだなって自分の言葉に言い換えるとかっていうのがなくて、丸暗記してると、多分、大人になってからも使えないんじゃないかしらね、そういう思考の、
そうですね。
ね、と思いますね。
そうですね。それはあるかもしれない。で、結局ね、なんていうの？昨日ね、ちょっと私、勉強しててね、いつものジョイフルでちょっと勉強してたんですけど、
すみません。
いつもの、あのね、まあ、進化するための法則とか、それをマスターする方法のステップってあるんですよ。それはね、英語だけじゃなくて、まあ、楽器とか、見つけるとき、まあ、空手でもそう、武道でも何でもそうなんですけど、まず、どんな方法か、西坂さんはどんな方法にしたらいいか分かります？ステップが出るので5つあるんですけど、
なんか、周波リーとかそういうやつです
そんな
か？
感じですよね。
守るとか、
そうそうそう。
最初、真似るとか。
一番最初にするのが、だからプロのまず真似をするんですって。
真似
音
る
楽なん
ね。
かでもカバーしますよ、みんな。カバーって音楽の上手い人のカバーしますやん。で、まあそこはまあみんな、まあ映しなさいとかやりますやんか。で、その次にせなあかんのは、なぜそれがいいのか分析するんですね。
いきなりですか？それなかなか難しいですね、
マ
そ
ネを
こ
した
で。
とき、いや、なんでこの曲がいいか、それ分かるんです。私も文章なんかね、書くときに書いてるんですけど、こう書いていったら、なぜこの文章をこんなところに使ってるのとか、例えば文章を、書いているときに、こういうふうな使い方してるのか、なぜこ、まあ、例えばおかしいことあるんだけど、わざとおかしくしてたってするんですね、文章って。そういう意味かっていうのをこう考えながらするんですよ。今、新坂さんの話で言ったら、まあ、例えば塾で言ったら、なんていうの？覚えなさいとか書きなさいっていう塾多いと思うんですけど、で、そうなるかっていうのはあんまり考えさせないところも結構ありますよね。
私そればっかり言ってますね。なんで、なんでこうなるのとか、なんでそれ入れたのとかね。なぜここはそれやと思うのとか。ほんなら、この間も言いましたけど、いや、ここは、受け身のとこやからって言ったら、それはすっごい注意するとかね。わ かります？だから、分析ってことなのかな、それは。
で
も
ね、
しかす
そのステップ1がそのプロの真似をするじゃないですか。
ると。
ステップ2がなぜいいのか、その分析するってことじゃないですか。で、ステップ3でね、それ西坂さんのやってるやり方と一緒なんですけど、これ、ごと偶然なんですよ。分析した結果を見て、重要であることと重要でないことを区別するんですって。
それって大人になった時にめっちゃ大事ですよね。
大事です。
そのこと、重要であることと重要じゃないことを区別するっていうの。
そうそうそう、さっきの再生と一緒じゃないですか。再生ボタンっていうのは共通してるから、絶対覚えていかないといけないけど、あとのこまごましたっていうのは、もうそれ覚えんでいいんですよ、極端なことや。その機種によって違うからね。そこですよね。
でも、それをね、どれが重要かとか、どれが重要じゃないかっていうのが分かるっていうことは、その前の段階でね、自分で判断がつかないとダメじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
つまり、先生がこれは重要ですとか、これは重要じゃないからいいですとかっていうようなことを聞いてると、その前の分析もしてないってことじゃないです
そう
か。
そうそうそうそう。
ねえ、だから、その重要であるとかっていう、そこの判断ができるっていうのは、すごい、もうレベルとして高いんじゃないですか。
そうですよね。だからそれを考え方をっていうのを教えていかないと、多分英語伸びないのかなって気は、英語だけじゃなくて全て伸びないかなって気がしますわ。
それと楽しくないかなと思いますね。なぜが分かってないで、ただこう言われたことをやるっていうね。そう、なんか、仕事でも何でもそうだと思うんですけど、やっぱり自分で、これをやらなくちゃとか、これをしたら楽しいとかっていう、その内的な、動機っていうんですけど、それがないとね、やっぱり、イエスマンとか、ただ言う、はな、あの、なんか上司からの命令聞くみたいな大人になるんじゃないかと私思うんですよ。だから、英語を教えてても、英語は手段で教えてるだけであって、考え方を教えてるっていうつもりなんですね。
なるほどね。
だから、英語は楽しく、どうやったら楽しくなるかっていうのを考えるけど、それと同時に、なぜこういうことするかとか、なぜそれはそうなんだっていうようなところは考えてほしいと思って、授業とかやってるんですけど。
そう、でもそうですよね。そうでなかったら、その英語だけに終わったったら面白くないですもんね。
そうですね。それこそ丸暗記して、点数よくしてねっていう方が早いですから、でもそれは絶対したくないと思ってますね。
使えないしね。
そう、結局ね、 大人になった時に何が使えるかっていうのを頭の中に置いて喋るんですね。だから、その英語を使うかどうかっていうこともそうだし、考え方として、やっぱり自分で考えていかないと世の中に出たら答えてないじゃないですか、何でも。
そうですね。
だからそういう時のその考え方とかっていうのも私は多分言ってるのかなとは思いますね。
っていうのはね、その大人になるまでなくてもね、例えばね、いろんなこと私、教え方変えてるんですよ。いろいろ、それは例えば自分が今やってる教え方がいいって思ってるわけじゃなくて、もっといい方法あったら、もっとっていうふうなことをやってるんですけど、結局私、昔からね、まあ、社会人でやってたんで、やっぱりね、お子さんが大変なお子さん来るんですよ。例えばどんな方かっていうと、例えば、まあ、全然わがままで他の家庭教師だったら、全然対応できなくて、じゃあ、社会人のベテランのあなたにお願いしますって来るんだけど、やっぱり大変なんですよ。で、大変だから、もうとりあえず成績を上げてくださいってお母さん言うから、まあ、上げることはできるんですよね。言ったように、単純に覚えさせるとか、繰り返し数こなせるとか、その時に考えさせないで、考えること自体がもう慣れてないから、子供自体がね。それをね、やってしまうと、目先、ボーンと上がるんだけど、結局どうなったかっていうと、教えるのやめた途端にね、成績ががーっと下がってくるんですよ。
そうですよね。
うん。
教えてもらわなかったらね。
中学校の時までここ行って0点とほんまにあるんですよ。だから結局できなかった、教えてもらった、その時は喜びますよ。先生のおかげでっていうんやけど、結局考えなくなる子供になっちゃうから、で、目的はそこじゃないですからね。高校入るとか大学入って終わりじゃなくて、もっともっと
そう
先にな
んで
るか
す
らね。
ね。
うん、就職できるとか、就職できへんね。大学出てっても就職もできない子だっていらないし、高校入っても高校入って終わる子もいますからね。中学入ってもね、中学入っただけで終わることも、本当にそういう相談多いんですよ。
でもね、それってね、目標設定の仕方をまず、その教えてあげてないわけでしょ、その正しい目標設定の仕方っていうのも。
はい。
だから、すごく大きなことにつながりますよね、なんかそういうことって。
そうですね。
だから、なんか、何を教えるかっていうのはすごく大事かもしれないですね。どう教えるかもあるんだろうけど、考え方を教えるっていうのは、どの科目でもそうだろうと思って、例えば中学生でもいいじゃないですか、先生、なんで数学とかね、あ、高校生もいいかな、数学とか化学とか物理とか、なんでこんなにしないとあかんのって、将来大人になっても使わないのにって。
ああ、いますね。
考え方のその勉強してるだけやから、どうやって考えるかっていうことを考えたらとかってまあ言うんですけど、でも点数だけで考えてる子はやっぱりなかなかそういう気持ちにならないみたいですね。
使えないですね。まあ、なかなかね、その目先の点数が、私もそうやったけど、学生の頃はとりあえず点数上げたらいいやみたいな思ってたから、それはやっぱあるんかもしれないですね。その気持ちはわからんことで、親もそうですからね。
で
そ
も、
れがね、近道やけど、近道の思いで実は遠回りになってることになるからね。
そうですね。
先生、上げ続けようと思ったらね。
だから成績ちょっと上がった時にね、正しい方向に行ったらいいんだけど、そのなんでっていうふうに、楽しいからじゃあそれも考えましょうかっていうふうに、その思考が深くなったらいいんだけど、成績が上がった、点数が上がった、その上がったやり方が丸暗記だったやったら、やっぱり丸暗記に行ったじゃないですか。それが、まあでもなかなかそうやって理想的なとか教え方とかって難しいですけど、まあそんなところはいつも心に置いてますが。
だからあれですよ、新坂さんのところでやってるのは、そういうふうに先を見据えてってことを考えるっていう英語の勉強してるわけよね。
だから、その点数を目先上げたいとかって来られても、結局やってることって一緒なんですね。ただ、そのお子さんが楽しくなってくると。音読でもひたすらさせるので、ちょこちょこって読んでるだけじゃなくて、そのひたすら音読とかすると自分で達成感とかも出てくるんですね。だから、そういうこう自分の気持ちの達成感とかが少しずつ高まって、英語ってなんや楽しいやんってなるから、多分伸びてくるんだと私は思ってるんですよ。楽しくさせるのが私の仕事とは思ってます、その気持ち的に。
そしたら、まあ、今回はこの心的な話の一つということで、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
います。
はい、失礼します。